フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今日はですね、前回前々回と、はい、非常に重たい話をしましたので、もっと気楽なね。
近況が重いわ。
おっさんたちのポッドキャストだなっていう。聞いてる側が痛いってなる。なんで、今回はね、お気軽に、今更なんですけど、本当はね、去年の年末にやりたかったんですが、県のね、事情でできなかった。
そうですね。
まあ、ジョン君がね、ちょっと今回いないのが残念なんですけど。
そう。ね、これはジョンさんの企画みたいなもんですけど
ね、
本当に。
なんだけどね、2024
年。楽しみでしたけどね、うん。はい。
2024年のベストバイをちょっとお話ししたいなと思います。
よっ。ベストバイ。はい。
もう、勝手に言わせてもらったら、もう、ジョンは、ギターだね。
完全無欠ですね。はい。
すごくいいギターね。
すごくいいやつも。うん。すごい。
金色の、ね。
なかなか手に入る。
金色じゃないか。
はい、素晴らしい。
あれ金だっけ何色だっけレスポール。
何だったかな何でも何バーストって言うんでしょう。
サンバーストのトラメかな。
そんな感じの。
うん。でも金色に近いようなね。
そうそう、
トラメ。うん。でもトラメが見えてたから、ってこ、すごいトラメだったから、黄色って言った方が正しいのか、どっちかというと。
そうなるかね、うん、そうなのかな。
まあね、まだ音聞いてないけど。
そうですね、これ、そう。
いつかね、ちょっと弾きに行かないといけんなと思うけど。
そう、僕、ジョンさんに行きたくて。
行きたいね。いや、本当にいいよ。
本当ね、ジョンさんも
必ず、ね。で、隣寝かせてもらったんだけど、隣の部屋に。隣の部屋もめっちゃ広くてね。うん、
あ、そうなんだ。
うん、3人とか余裕で寝れる。
本当に、
うん、すごい。いい一軒家でしたよ。
いいですね。
はい、
ということで。やっぱ一軒、夢の一軒家。はい。
うん。じゃあ、2024年のね、ベストバイを。じゃあ、どうする県から行ってみますか、今回は。たまには。
僕、特に何もないっちゃ何もない。
入院費。
はい。
ワーストバイ。一番金かかった。
そうですね。入院費、ちなみにざっくり10万円ですね。
まあ、はい、でも、まあ、僕の注射も多分あと2回ぐらい打つから、10万円いきそうだけど。
その注射費の高さがね、すごいやっぱりね。
年末調整できるじゃん。
あ、できるっけ？あ、そっか、やべ、
医療費の。あ、でも去年の支払いだったから、もう年末調整超えちゃったか、時期。
あ、残念。
ちょっと調べてみて。
そうですね、ありがとう。
確か10万円以上になるとね、うん、返ってくるからね。
なんかあるかもしれない。
うん、
そう、そういえばそれに絡んで言うとですね、膝枕。
おお、膝枕。
横になってしか寝られなくて、で、膝と膝の間によくなんかクッションみたいなの挟んで寝るじゃん。
ああ、そういうことね。膝枕。奥さんの膝枕はプライスでしょ。
そう、あれ何それって思うでしょ。違うんですよ。
違う。
膝のための枕。本当に膝のための枕です。
ああ、ヨギ棒みたいな長いやつじゃないの？
あ、違うの。あれもいいんだけども、ストレーずれちゃうじゃん。うん、なんとこれはですね、ゴムバンドでずれにくいってことです。
お
ぉ、もうガチの。ガチの。これを設置するんですよ。
ガチの寝たきりの人のグッズだ。
これね、もう、これ、ほんといいっすよ。
膝と膝も痛いもんね、ずっとやってたらね、それはね。はい、うん。
満天膝枕っていうやつですかね。
うん。
満天膝枕って、これはまた密林の方で、アマゾンさんの方で、探したんですけども。
満天ってのは何、
はい、満天の星空。
あ、はい、満ちる
天ですね。
天ですね。はい。
満ちる点。はい。で、膝枕、その膝枕になるんですけども、これしていただきますと、もう非常に。
うん、なるほど。
特に横向いて寝る方はね、すごくいいんじゃないかと。
なるほど。
で、それが、まあ、第2位になるわけですけども。
うん、
で、去年のベストバイ、
うん。
去年のベストバイはですね、うん、MacBook Air M3 でございます。
お
はい。なんと、パソコンですね。
うん。
トービパソコンみたいな感じですけど、これ中古なんですけどね、MacBook Air の M3 を買いまして、うん、で、その中にブート機能っていうのがあって、うん、Windows 走るんですよ。
うん。
なので僕、この Mac で、Windows も扱えるということになります。
なるほどね。切り替えて両方使えるんだ。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
なる
まあ、
ほど。
Windows のやっぱりね、仮想化で使ってるんで、そんなやっぱりね、軽快にパパパパっていう感じじゃなくて、まだまだなっていう感じなんだけども、これただありがたくてね、本当に、Windows でしか、
動かない
動
ア
け
プリ
ない。
がね。
動かないようなアプリ。うん、そう、あれが、使えたりするので、いいですね。まあ、言ってもやっ
な
ぱり
るほど
Mac
ね。
が使いやすいんで、ほとんど Mac で使ってますと。
なるほど。
M3 になると、メモリが8ギガぐらいしかなくても、すごく軽快に動くね。
へ
もう、特に何にも困らないですね。
え。M3 って M3 チップが入ってるってこと？
あ、そうそうそう、チップがね、一番最初に買ったのが Mac mini で M1 だったんだけども、これは M の3が入ってますね。
やっぱり違うんだ。
違うね。ぶっちゃけ2台体制でいこうかと思ったんだけど、もう M1 の Mac はいらなくなりました。あっちには 16GB のメモリ入ってるからいいかなと思ったんだけど、もう全く問題ないですね。全く問題ない。もう、で、こっちにも Excel も Word も全部入ってるので、そういったところを回して非常にもう多分人生最後のパソコンかっていうぐらいのイメージですね。はい。
なるほどね。
でした。なので、これが Best Buy
ベ
で
スト
し
バ
た。
イか。結構シンプルに
Best Buy。
二つ来ましたね。
最後ね、いろいろ遠回りした分だけ、楽しいですね。
なるほど
ちな
ね。
みに、今までの僕のこだわりにこだわった、キーボードとか、モニターとか、結局、うちの息子に渡ってます。
あ、でも逆に息子くんはやるようになったんだ、そういうの。
あ、そうそうそうそう、息子くんはね、Windows も欲しいって言ったんで、前の、ちょっと古いけど、Windows のパソコンも上げて、で、M1 の MacBook Air も実は買ってたんだよね。あげようかなと。で、M1 の MacBook Air も上げて、で、さらに通学用に iPad もあって、で、かつ、外部モニターの ARM 付きのやつ。そして、もうやばい、息子の視力を僕は奪ってるんだと。
でも、剣のそういう DNA は 受け継いでんだ
なんかショートカットとか好きだったからね。
そっ
まあ、でもね、
か。
ちょっと若い時にね、与えちゃうともうゲームがやっぱりね、身近になっちゃうんで。集中力が奪ってるのかなっていう気もするんですが。
まあね、ゲームやるからね、あとまあね、成績が下がるっていうわけでも、一概にも
あ、あ
言え
りま
ない気も
す。
するし、
一概にもあります。
一概にもありましたか。一概には言えないっ
あ
て
ると
言
思いま
おう
す。
と思ったけど。
はい。限られた時間はね、
まあ
画面が
ね。
奪ってしまいましたけど。はい。一
まあ、あ
概にもあ
と、
ります。はい。
まあ、ハマる子とハ
ち
マ
ょっ
らん
と
子
は
がい
で
る
も
か
み
ら
たい
さ、ね、うちの次男なんか全然ゲーム自体にはまらないタイプで、だから全然やってないんだけど、やらなさすぎて心配なとこはある。
ああ、ちなみに何だったかな、どっかのところで、スマホを与える、与えない。で、学力の検査をしたやつがあるんですよね。で、かつ、中学校か小学校かぐらいの高学年か。で、結構良い研究で、で、それで、出た結果は、スマホとかを1日1時間程度だけしか使わない子たちが一番頭に良かった。
ああ、なる
で、
ほど。
全く使わない子たちよりも学力が高い。
なるほどね。
なので、使う時間を限ってやれば、非常にいいも
ま、
のであ
そ
ると。
こで我慢でき
で、
るっていう意志の強さとかが、まあ、大きいかもしれないけど。
もう、その通りですね。まずコントロール能力を持っている。かつ、有用に使ってるんだよね。無 駄な
そう
ゲー
だ
ムとか
ね。
やっちゃうと、もう、YouTube 見ちゃうとね、
あっという間に
何万時
石
間で
が
も見
立ち
れるん
上
だ
が
け
る
ど。
ね。
時間解けますからね。はい。
そうだね。
でした。
なるほどね。僕は
さあ、
結
ちょっ
構
と、
ね、多いんですよ、今回。
もう何やねん。多いと、なんと。
割と ね、
多いなんてことがある。
割と今回はいろいろ買ったなっていう感じなんだけ
え、こ
ど。
れもしかしてベスト10あるタイプ？
いや、それはない、さすがに。ベス
本当。
ト、でも4、5ぐらいあるかな。
ああ、じゃあちょっとベスト5からお願いします。
じゃあ、ベスト5で言うと、これ全部繋がってんだけど、じゃあ、ベスト5
つなが
は、
る。
まず、冬のキャンプ用に買った、ガス缶。いわゆる自宅で使うガスの缶あるじゃん。あれで、
ね
あれ
え、
で使え
岩谷
る？
のボンベ。
そうそうそう。で、使えるストーブですね。
ストーブですか？
ストーブです。
ほうほうほう。え、あれを刺したらアタックになるんだ。
そう、あれを刺し
ちゃんと
て、
中に
ガ
火が
スを
出
使って
。
て、火が出てね。だから要は電源もいらないし、缶さえあれば、パチンとね、
すごい
ノ
な。
ブ回せば暖かくなるんだけど、シルバークイーンっていうね、名前で、アラジンっていうメーカーから出てるんだけど、昔その石油ストーブでシルバークイーンっていうすごい名品があったらしいんだけど、それが廃盤になって、で、ガス缶になって復活みたいな感じなんだけど、サイズはぐんとちっちゃくなってね。で、その特徴は、後ろに、なんていうかな、パラボラアンテナみたいに銀の、湾曲した銀の板が入ってて、それが前面に熱を全部 出してくれるっていうやつなんだけど、
だから後ろ側は、してくれるわけですね、
うん、だから後ろ側は全然暖かくないんだけど、うん、前に、うん、前側がすごく暖かいっていうね。
はあ、まあそうだよね。
うん、で、うん、今日にすると1本で2時間半しか持たない。
あらま、
う
ん、
まあその代わりすごく暖かいっていう。
あ、でも2時間半か。
うん、いいっすね。で、うん、で、エコモードみたいなところにすると、
うん、
暖かさは3分の1ぐらいになるんだけど、その代わり、うん、約8時間持つ。
ああ、持つね。
うん。
で、まあ、単純計算で、
うん。そう。だから、まずテントを温めて、今日でね。
うん。
で、寝る前に、ガス管入れ替えて新品に。
うん。
で、朝まで、トロトロと、一回温まったやつをできるだけ下げないようにっていう感じの使い方ができるんだけど。
あ、なるほどね。あ、なるほどね。
うん。で、まあ、一酸化炭素チェッカーってのも同時に買ったんだけど、それ専用にね。
ああ、なるほど、
うん。うん。全然上がんなかった。テントの中で密閉してても。
そうなの？
うん。上がりに一酸化炭素が出にくい、方式で燃えてんだって。シルバークイーンってタイプがね。
うん。
まあ、いろんな火の付け方あるらしいんだけど、
うん。
シルバークイーンはそれが上がりにくいっていうのがあって。
うん。
うん。で、まあ、これまあ、手軽にどこでも持っていけるし、まあ、冬の釣りだったら足場寒かったらそれで温めるとか、
うんうんうん、
手を温めるとかね、いうのも簡単にできるし。
そうね。ちょっと家の中ではそんなにね、あれかもしれないけど、外に行った時は結構無敵な。
うん。家だとちょっと1本、まあ、100円、安かったら100円ぐらい、そのガス管がね。
うんうん、
だから1日、ね、1日100円ってなると、うん、まあ、安いような高いようなって何とも言えないとこあるんだけど。
そう、まあまあ、火だからね、ちょっと怖いかなっていうのが
あって。うん。あ、ただまあ、ちょっと油断しただけですぐ止まるし、うん、そういう、うん、揺れ感知とかも全部ついてる。あと、一酸化炭素が上昇すると勝手に消えるっていう機能もついてる。だからまあ、一酸化炭素チェッカーがなくても、まあ、安全ではあるんだけど。
すごいな。
うん。やっぱよくできてるんだよね。
よくできてるね。
うん。で、それがだいたい5万円するんだけど、
うん。
それが5万円するんだけど、ロゴスとタイアップというか、して、
うん、
ロゴスのマークも一緒についてるやつがあるんだよね。アラジンのマークと一緒に。
ああ、なるほど。うん。
うん。アラジンはアラジンのランプ、魔法のランプのマークなんだけど。
あ、う、あ、ん、車両つ。うん。
うん。で、色もね、特注カラーのオリーブグリーンみたいな色なんだけど。
ああ、かっこいい、
うん。それが、正規品というかね、アラジン製は値引き全くしないのよ。
うん。
で、冬が終わったらメーカーが回収するんだって。値崩れしないように。うん、
おー、すごいな、うん。
だけど、ロゴスのは買い取りらしくて、店がね。
ああ、そうだよね、うん。
うん。だからシーズンが終わりかけたらもう売れないから、割引してくれるんだよね。
そう。
うん。それが割引した状態からさらに 50% オフになってて、5万円の定価が1万3000円になってて。
嘘、
うん、税込みで。
それちょっと惹かれちゃうね。いや、それすごいね。それは惹かれるね。
これは安いぞと思ってね。
うん。後で売っても損しないってやつね。
そうそう。多分転売しても儲かっちゃうぐらい。
儲かっちゃうよね。しかもこれなんか、別に腐るもんじゃないしね。
そうそう。
ずっと使える。
うん。だからまあ本当にね、いい買い物しました。
うん。
ちょっとでね、ロゴスと。
防災士。
うん。アラジン。そうそう、防災にも使えるのよ。ガス管安いからたくさん買っとけるから。
うん。
本当に寒い日なんかね、これで、しのげるっていうね。寒さで死んじゃうからね、うん、人間はね。まあ、服着ればっていうところあるけど、うんうんうん、まあ、そこでやっぱりあったかさがあるのと、あと、なんていうか、湾曲したその銀の盤の上にはちゃんと、夜間置けるようになってるんだよね。
うん、うん。
だから、温めながらちゃんと湯も沸かせるっていう。
無駄ないね。
うん、無駄ないです。
もうずっと沸かしちゃうわ、それ。
ということでね、それが、第5位というところですね。
第5位、すごいな。5位でこれか。
で、次にね、
うん、
第4位と3位、2位が全部合体してるんだけど。
何それロボットかよ。
ありき、第2位がありき、ね、ありきで、第3位、4位があるっていう感じかな。
面白いね。うんうん、
それが、第2位で言うと、ポータブル電源買いました。
ああ、はいはいはい。これは強いですね。
ジャクリーのソーラージェネレーター1000ニューっていうタイプで、ソーラーパネルも一緒についてんだよね。うんうん、2点セット。で、なんで1000っていうタイプ、これ大きければ大きいほど、当然、電池が持つんだけど、
うん。
でかいやつ買ったら今度ソーラーパネルも2枚買わないといけないとかね。どんどん増えていくわけよね。で、しかも、まあ、1000、それ以上になると、まあ、なかなか、めちゃくちゃ重たい。要するに、でかい。
あ、そうだね。持ち運べるもんね、うん。
そうで、最初は違うメーカーの買う。ね、そうそう。あの、私は普通、他のやつ買おうと思ってたんだけど、やっぱりコンパクトさとね、頑丈さで言うと、ジャクリーが一番、やっぱりコンパクトで軽くて、で、頑丈だったんだよね。
うん。うんうん、
それと、あの、新しいタイプになってから、前はリチウムイオンだったんだけど、うん、リン酸鉄方式になって、
うん、
これあの、1000回フル充電しても、性能がほとんど落ちないっていう。しかも、
すごいね。
うん、100% にしたまま放っていても性能落ちないし、うん、ゼロでも放っといても性能が落ちない。
いいんじゃない？うん。ニッケル水素電池だったらもうスカスカだね。
その代わり、あの、唯一、うん、衝撃には弱いらしい。基本。
それ厳しいな。うん。
だけど、まあ、このジャクリーはかなり頑丈にできてるんで、
ね、
車に積んでね、平気で、あの、持っていけるっていうとこがいいのと、ね、あと、リン酸鉄になってから、うん、バッテリーの出力で言うと、定額出力が1500ワット。あるんだけど、
うん
うん、で最大瞬間で言うと3000ワットまで耐えるんだよね。
いや、すげえじゃん。ドライヤーできちゃう。うん、
そう、ドライヤーが使えるのよ。
そんなバカな。
で、ソーラーで充電しとけば、
いいね、
地震があって電源喪失した状態でも、うん、ドライヤーで髪を乾かせるっていうね。
原始なんだ。
これは、
そんなのに使わんけどね、持たないから。
これは奥さん喜ぶかなっていう。ドライヤーが普通に使える。
いや、もったいなくて使わないと思うね。本当に、でも最悪その出力出すのすごいね。
そう。で、まあ、純制限波で AC100V が使えるっていうのでね、あの、50Hz と 60Hz 両方対応してて、うん、で、あの、うん、普通にコンセント使えば60分でフル充電できる。
あ、いや。でも、これ容量じゃないのそれ。
そう。で、アウトドア用のね、あの、防災としてはね、あの、まあ、防災にも使えるし、うん、車中泊にも使えるし、で、UPS 機能があったり、アプリ遠隔操作ができたりとかね。
いいね。防災士として、もうバッチリじゃん。
うん。
そしてキャンパーとしてもバッチリじゃん。
なんで
釣り人としてもバッチリじゃん。全部バッチリじゃん、それ。
そう。で、
強いね、強いのがあったね。うん。
それに合わせて第3位の商品なんですけど、これはセミダブルベッドサイズの電気毛布を買いました。うん、で、これ今回キャンプで使ったんだけど、今日一番強い最強にして、夜7時から朝7時まで12時間でバッテリーが切れたって感じ。
そ
う、フル充電から。だからすっごい持った。うん。ぬくぬくしたが、ずっと。
そうなんてあっという間になくなるけどね、うん、電池。
そう、電気毛布の敷きタイプが多かったんだけど。
うん。
で、これでまたね、防災の一環にもなるし。
うん。
だからまあ、まあ、計算では16時間持つはずだったんだけど、消費電力ね、うん、最大60ワットの、うん、電気毛布ね。だけど、まあ、さすがに、冬で寒いからやっぱり上がんないんだよね。消費が早くなっちゃうっていうのがあって、あ、でも、
う
んうん、12時間は持ったっていうね。うん。
すげえ。
だから日が落ちてね、日が昇るぐらいまでは使えるんで。
僕は実際に昔ね、佐藤が用意してくれて電気毛布を、キャンプの時に。
うんうん、
で、横のとこからね、コンセント取ってきてくれたから、うん、快適さを知ってるんだけど。
あの時はね、直に電源取ってたから、あの時は電気毛布じゃなくて、ね、じゃなくて、電気カーペット持ってたのよ。う
ん、
だからさらに、
ね、
うん、だから、だからさらに強いわけよ。めちゃくちゃ暑いぐらい。暑くて目が覚めたもんね。真冬なのにね。真冬のお昼前でね。
何の不便さもなかった。
そう。ぬくぬくキャンプね。あれはさすがにね、ワット数かなり消費電力使うからね。さすがにあれだと3、4時間で切れちゃうかな。
あれは強烈な体験だったね。本当に。寒さが全く感じなかった。
そう。
すごかったよな。
うん、だから今回も一応やってはみたんだけど、ポータブル電源をね、毛布で巻いて、その下に80度ぐらいのお湯を入れた湯たんぽを敷くぐらいすると、寒さでもね、電源が、消費が大きくなったりはしないみたい。
うん。
うん。ちょっと今回湯たんぽがぬるくなっちゃってて、朝にはもう冷たくなったから、
そうだね。
寝る前にもう一回温めればよかったっていうのはあったんだけど、まあそれでもまあ必要な時間はね、動いてくれたんだけど。
そう、十分にいったので。
うん。
なるほどな。これにつなげる電気毛布。
そう。で、はい、で、もう、キャンプの後は自分のベッドで普通に使ってる。
そうだね。
うん。
それ必要ね。
普段使えるっていうのがね。
うん。
で、第2位ですね。で、普段使えないけど、いいっていうのが第4位なんですけど、
はい。
これは、アルピクールっていう名前のメーカーの QX20 っていう名前の、
うん。
ポータブル冷蔵庫を買いました。
うん、おー、来た。
今度は夏対策でね。
うん、うん、うん。
うん。 これ容量24リットルで2室あるんだけど、一つの部屋を冷蔵庫、うん、で、もう片方は冷凍庫っていう風にできて。
え、冷凍庫なの？
うん、アイスクリームをね、もう、っていうか普通にあの、水で溶けば凍るっていう。で、マイナス20度からプラス20度まで。で、急速冷凍で凍らすこともできるんだけど、うん、これを使うと、あの、夏場に水を凍らして、うん、で、氷枕とかね。あの、脇に挟むとかね。いう形で、夏の暑さを乗り切れると。で、さすがにこの1000は、1000ぐらいじゃあちょっとね、1070Wh ぐらいの能力だと、さすがにエアコンは、あの、1時間ちょっととか2時間とかしか動かないから。
動くのか。
動くのは動く。けど、もう、温めに止まるから。
怖すぎる。
それよりもアイスクリームとか冷凍食品とかね。冷たい飲み物っていうのを作っといた方が、夏場には乗り切れるかなと思ってね。
うん、うん。
うん。で、スリーウェイ電源対応で、まあ、車からも電源取れるし。
ああ、なるほど。うん、
うん。うん。AC でも DC でもっていう。
買ったわ、こういうの。
うん。
友達あげちゃったけど。あの、転勤でこっちに来た時パッと、
ね。あ、そっか。
でもこんな温度じゃない。
だから、部屋の冷蔵庫としてね、使うこともできるし、
うんうんうん、
あの、直にね、電源取ってね。
そうだね。
で、まあ、45度になっても動くっていう耐震設計で。
うんうんうん。
うん。ということでね、この、まあ、フルに活用しようと思って、夏は、これを使って、
うんうん。
あの、キャンプ行ってもね、アイスクリーム食べるとか、うん、行くともできるし、冷たい飲み物飲めるしね。
ごめん、なんて言ったらもう、あの、キャンプじゃなくていいんじゃないですか。
快適すぎて。
快適すぎる。もう、キャンプじゃない。なんか、不便を楽しむキャンプみたいなイメージだったけど、もう違うね。
だから、キャンプでさ、あの、暑い時にね、あの、やっぱり、冷たい、ね、凍ったものを、氷膜だと、ね、あと、脇冷やせばね、快適に寝れるし。
もう、自然の中で自然をねじ伏せるぐらいのレベル
な気がする。まあ、このあたりが、これで夏と冬とね、対応できるから、
うん
うん、で、まあ、当然ソーラーで充電もできるし、で、地震の時にはね、ソーラー充電で、まあ、このタイプ1070までぐらいだったら、あの、一緒に付属したソーラーパネルで、うん、あの、1日で充電できるんだよね、フル充電。
うん。
ということでね、あの、かなり。
これ2、3、4位はね、有機と繋がってますね。
うん、はい、繋がっております。
はいはい、意味を持ってしてということで、ね。多分これ、あの、値段順なんですよね、この2、3、4って。
いや、そうでもないかな。まあ、値段順にはなってるかもしれない、結果的にはね。あ、でも、冷蔵庫の方が高いからな。毛布よりも。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、そうだ、そうだね。
ただ冷蔵庫ね、さすがに暑い時以外は、何の役にも立たないっていうか。部屋置いてても冷たくなるから、ね、ジュースも、うん。
あれかけないですからね。でも、あると楽だよね、これね。
そうだね。あとね、これ、うん、4位に落ちたのは、でかい。めちゃくちゃにでかい。
めちゃくちゃにでかいんだ。
うん、めちゃくちゃにでかい。
めちゃくちゃでかい。これどれぐらい、みんなで分か
るんですか？そうだね。どのぐらいなんだろうね。体積的に言えば、中学校で使ってる机の足とね、天板も含めたぐらいの容量はあるな。
結構だね。
うん、
結構だね。
結構。
ポータブルか、ポータブルを超えてるな、それ。
決してポータブルではない。あの、ハンドルとね、ハンドルとごっついタイヤついてて、引いていけるから、重さはそんなに感じないようになってできてるんだけど。
なるほど。車乗せたらちょっとやっぱり傾くなやつだよね。
うん。まあ傾い、まあ、重さは軽い。意外と。
え、軽いの？
うん。
これ重さは軽い。20キロからでしょ。
いや、重さはすごい軽いよ。あれって思うぐらい軽いのよ。だから、まあ、それだけウレタンのね、厚みがすごいんだよと思う。あの、保冷するための。
ああ、なるほどね。
うん。
ウレタン自体、ね、
結局壁の厚さだからね。防音にしても、保温にしてもね。
そうだね。
保冷にしても。うん。
そうそうそうそう。
だからめちゃくちゃ厚い。そこがね。うん。
はい、はい。
って言って、まあ、ちょっとデカさがね、難点なんだけど、まあ、今のところ使わないから、もう放り込んでるんだけど、クローゼットの中に。ね、第1位なんですけども。
はい。
もう、釣り道具一式です。今一番楽しんでる。釣り熱が今突然やってきた。もともと、うちの次男のポンちゃんが一回は釣りやってみたいなっていうのを昔から言ってたんだよね、ちっちゃい頃から。で、俺が全く釣りやんないから、
うん、
まあ、いつか釣り堀でも行こうねなんて言って、まあ、ずーっとスルーしてて、で、いよいよ、ね、高校卒業して大学東京に行くだろうってなって、うんた時点で、
うん、
あ、ちょっと子供との時間作らなすぎたなって、しかもやりたいって言ってるのにやらせてなかったなと思って、
うんうんうん、
で自分の好きなねスキーとかは連れてったりね、 ギター弾かせたりとかしてるけど、うん、自分が興味なかったものは全くさせなかったから、これはちょっとやらせてみるかと思って、うん、じゃあやらせる前にちょっと少しは自分でまず覚えといて、
うん、
で、ある程度できる状態で教えてやろうかなと思ってね。
うん、
で、めちゃくちゃ安い2000円の竿とロ、竿のロートって言うんだけど、竿と、あとリールね、
うん、
糸を巻く、
うんうん、
多かったんだけど、うんうんで、まあ、こんなダイソーで、まあ、ダイソーでも2000円もあれば買えちゃうんだけど、まあ、1000円でも買えるな。1100円で売ってたかな。ロッドと。
あ、そんなもんだよね、
うん。うん、リール付きでね。で、もう今、ダイソーは、ダイソーとセリアは、ほぼ釣り具屋って言ってもいいぐらい充実してんのよ。びっくりするぐらいある。何でも。うん、てか、もうほぼ全部揃う。てか、全部揃うな。揃ってる店行けば全部揃う。
多分
5000円あれば完璧に揃う。いるものは。ああまあ、言えば、唯一、フローティングベストは売ってないぐらいのことかな。
ああ、それはね、確かにね。置けないよね、あれはね。
うん。で、まあ、安物でいいやと思って、まあ、安物買ったんだけど、
うん。
まあ、冬に始めたら釣れないよね。
そうだね。
そりゃ素人がね。で、もともと、一回だけしたことがあるんだけど、僕、釣りを。
うん。
チー君ってね、前のバンドのドラマーが、一時期釣りハマってて、
うん、
10年ぐらい前に連れてってもらったのよ、
うんうんうん。
で、その時はもう入れ食い状態で貸してもらった釣り竿でね、サビキ釣りで、うん、あサビキ釣りってのはちっちゃいカゴに、アミエビっていうね、まあ、エビに似たプランクトンなんだけど、それを8分目ぐらい詰めて、で、その下に針をいくつかつけて、
うん、
で、海にポチャンってやると、そのアミエビと間違えて針にもアミエビつけたりね、あと、アミエビをもした、うんうん羽みたいなのついてたりするんだけど、うんうん、それに、まあ、
あえてそこにポイってね、入れておくわけね。
アジとかね、うん、サバとかが食いつくっていうやつで。
ですね、
そう、うん、それでもうバンバン釣れてたんだけど、で、うん、まあ、その体験だけあったから、じゃあ、それをやろうと思ってね。全然知識ないからさ、冬でも釣れるんだろうと思ったのよ、それで。
うん、
そのセットを買って、で、その前に行った時に釣れた場所に行ってやってみたんだけど、まあ、何の反応もなくて、うん、近くにいたね、お兄さんが一人だけいたんだけど、
うん、
で、もう諦めて帰ろうと思ったら、お兄さんが、もう帰られますって、これ持って帰られますかって言われて、僕狙ってなかったやつ釣れたんでって言って、穴子をくれたんだよね、一匹。
優しい。
優しいって、釣り人優しいと思って。うん、いろいろ情報聞いて、サビキ釣れなかったんですけど、どうなんですかねって、始めたばっかりでって言ったら、今日初めてなんですよって言ったら、僕もガチ勢じゃないんで、あれですけど、まあ、ここじゃもうサビキ、時期的にも無理っすねっていう話になって、で、まあ、穴子をね、一匹もらって、
ね。
うん。で、下釣り釣れますよとかね。いろいろ教えてもらったりして。で
いい、ね、
その後もう俺の得意の猛勉強。もう雑誌で知識ガンガン詰め込んで、本、ムック本とかでね。
興味があるものにはね、うん、どこまで。
そう。で、釣り竿なんかさ、一、ね、本でいいじゃんと思ったのよ。
思ってる。今でも思ってる、うん。
万能ロートってみたいなのもあるらしいんだけど、いろいろ使えるね。うん、まあ、うん、そんなんでいいじゃんと思ったけど、やっぱりね、うん、ターゲットによって全然、違うのよね。
ああ、ギターと一緒。
そう。結局ね、柔らかさ、ね、その竿のしなりのね、柔らかさとか、長さとか、形状とか、うん、まあ全部違うわけよね。で、リールもサイズが違うわけよね。あんまりごついの持てたら釣りにくい場合もあるし、うんうん、ちっちゃいのじゃ釣れない対象魚もいるから、
うん
うん。っていうのでね、その後、アジングって言って、アジをメインに釣るね、釣りを始めようと思って。
すごいな、そんな名前があった。うん。
うん。今もうそのアジングっていうのとかメバリングとかいろいろあるんだけど、その、アジとかをルアーで釣るっていう、餌じゃなくて、あえてルアーで釣ろうぜっていうゲームがあるんだよね。ライトゲームって呼ばれてるんだけど。
へぇ、うん。
まあ、アジングはマイクロジギングに近いのかな、分野で言うと。
で、
まあ、まあ、大きくなると、その、青物って呼ばれるね。でっかいサバとかさ、まあ、まあ、極端に言えば、まあ、シーバス以上のでかいやつ。
50
センチ、60センチとか1メートルとかね、いう極端なやつ。
すごいな。
を狙う人もいるし、僕みたいにちっちゃいね、魚を狙う人もいるんだけど。
うんうんうん。
で、それのセットは、中古で、ね、ダイワのいいやつを買って、専用のやつと、ロッドは、あれだ、新品で買ったんだ。
コリショーが出てきた。
で、爆発しちゃって。で、でも、ほとんどの小物は、100均、 もう100均でね、その、100均でその、タックルって言われるね、
うん、
餌代わりにしてるね、部分は、大体手に入るね。
うん、
で、もう要は僕は餌釣りが苦手なのよ。怖いのよ、やっぱりあの、青虫というか、なんていう、青いサメとかね。
本物でしょ、
ね、生きてですね。はい、そうそう、シャーって牙を見てくれたりする。超怖いと思って。
子供の時にもうめっちゃ怖かったね。
で、釣り具屋行っても、餌コーナーでさ、怖えと思いながら見てて、これ無理と思って。
それも、もぞもぞしてるしね。
それもあって、アジングを始めたんだけど、
うん、
で、結局、アジから、狙いがサバになってみたり、で、この真冬ってやっぱり釣れないから、うん、真冬に釣れる魚やっぱり少ないんだよね。
うん、そうなもん
で、
うん。
で、今釣れるのが、まあ、寒ブリとかそういうのを狙う人もいるんだけど、僕はヒラメを狙ってみようと思って、高級魚の。
あー、いいね、ヒラメ。
で、今度またサーフ用のね、竿を買ったりね、リールを買ったりして。でもこれは中古でね、1600円の竿と、リールも、1100円。ワゴンセールになってるやつ。中古のね。
うん、
どっちも中古で。だから、そんなもんで買えちゃうんだけど、
うんうん。
糸も500円ぐらいでね。割とお金かけようと思わなければかかんないなっていうのもあったな。今回やってみて。
そうだね。
かけようと思ったらもう再現ないよ。ギターと一緒でね。
そうだよね。いくらでもあるよね。むっちゃ軽いカーボンとかのね。
そう。まだ、まあいろいろ買ったんだけど、結局でもね、一番高かったのは、定価2万円がセールで1万6000円になってたっていうね、ダイワのインフレータブルライフジャケット。
ああ、ライフジャケットやっぱり必要ですか、うん、
うん。これベルト式で腰に巻いて使うんだけど、全然重さ感じないぐらいのね、筒状のものを腰につけて、で、水を感知すると、ボーンって自動膨張して、一気に小型のゴムボートみたいになるのよ。
うっそすげえ。
だから海に落ちても瞬間で助かるっていう。これは一番高かった。
また懲り性やな。うん、
まあ、ここだけは金かけとこうと思って。死ぬの嫌だから。
もう、なんか、最初、ノーマルガンダムっていうか、もう、ガンキャノンみたいなやつだったんで、うん、突然フルアーマーガンダムになる、ね。うわーって。
いや、でもね、
すごいね。
初めて見るとね、やっぱり釣りって潮目とかさ、まあ、満潮干潮とかね、いうのもあるし、うん、で、月齢とかもさ、月の明るさによって、明るいと警戒するからとかね。うん、もしくは夜釣りの場合ね、街灯に寄ってくるっていうのが弱くなったりとかね、いうのもあるし、うん、で、まあそういう潮の満ち引きとか、時間的なタイミング、朝まずめ、夜まずめっていうけど、うん、要は日が昇る1時間前後と日が沈むね、うん、1時間前後が一番お腹空くんだって、魚は。
へぇー。
だからその時間帯が釣れやすいとか、その時間帯とその潮目がね、ちょうど、
うん、思い出しました。あった。
そう、満潮になっていく瞬間ね。一番潮が上がってくる、うんうん、瞬間とかね。まあ、魚によっては、その下がる瞬間も好きな魚もいるらしいんだけど、基本その、まあ、波形になってるね、波の状態のトップと一番低いところの潮が動かない時間はやっぱりあんまり釣れないんだよね。
ああ。
うん。だそれがどの時間帯に合うかで、もう、ドンピシャのいい時期っていうかね、時間帯もあったりするんだけど、
うん
で、雨の中やる人って何考えてんだろうと思ったけど、雨降るとってことは気圧は低いんだけど、気圧低いと、プランクトンが上に上がってくるんだって。だから魚が上に上がってきて釣りやすくなるのよ。で、すごいいい天気いいと思ったら、高気圧で押されて、そこの方にいたりすることもあるらしい。難しいもんだなと思って、いろんな要素。うん。あとは地形ね。今サーフって砂浜でよく狙ってんだけど、サミ海岸のとこで。そこは、リップカレントってね、離岸流が起きてるとこの両端が釣りやすいとか、あと駆け上がりって言ってね、うん、急に深くなってるとこの縁にね、隠れたりとかね、魚が。
なるほどね。これまた、あれですね、釣りシリーズでまたやりましょうかね。
そうなんだから、あと季節当然、ね、この水温もね、気にしないといけない。うん、投げるには風速が強すぎたら、ね、飛ばしにくいから。とは言い難いと
皆さん、今回はベストバイでした。
釣り話になってたらごめんね。今一番暑いから俺の中で。
そう、これもうね、終わらないと思って。
あ、やばいやばい。終わんないわ。
ベストバイじゃなくなってるっていう。
ともかくね、買って今一番ワクワクしてるのがね、釣り道具なのよ。
それで、1位にね、もう乱雑にこう詰め込まれたわけです。釣り道具の知識も。愛が溢れすぎても何でも好きなので、釣り道具だったらいい。
だから、ポンちゃんに教えてやりたいっていうのもあったし、ね、長男とも帰ってきたから3人で行ったんだけど、 釣れなかったけど、一匹もね。
あ、そう。時期な。
時期ね。
次は、お盆な次は、ね、あ、お盆のためか。釣っちゃったから。
あとは、ジョンの、あの、ね、子供のね、ポールがすごい釣り名人だからさ、それをよく、LINEでもらってて写真を、あれもいい刺激になった。あ、釣りすごい楽しそうだなって思ったから、うん、ちょっとね、またあの、ね、ぜひ、いつでも泊まりにおいでって言われてるからね、上に行って、ちょっと師匠に、ポール師匠に習わないといけないと思って。
もう突然、またあの佐藤のおじさんがフルアーマーで現れ
た。ということでね、
なんでこんなに竿をいっぱい持ってんのみたいな。
今回だいぶ脱線しましたけども、
一応今回ベストバイ。
ベストバイということでした。それではまた、さようなら。
さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。
やべえ、熱く語ってるうちにもう1分未満だった。やば。
びっくりした。うわ、なんかすごいなと思って。
急に早口になってきた、みたいな。オタク。
完全にデスバイで収まりきらないっつうんです。やばいやばい。えぐいわ。
いや、でも、まあ、よかったよ、ね、楽しい、ね。楽しいよ、釣り。ケンも始めよ、ケンも子供の頃やったんでしょ？
やってたやってた。
うん。ケンも練習などで釣ってみたら。
ああ、そうだね。うん。